声の広報、司法日立、令和6年、2024年、3月5日号、ナンバー1762、目次、表紙、1ページ、特集、かみねレジャーランド、日立市って本当はすごいんです、プロジェクト、第12弾、2ページ、東日本大震災から13年。今確認しよう。大地震への備え。6ページ。学レポ。マイクロクリエーションオフィス見かける。10ページ。令和7年4月1日付、新規採用、市職員の採用試験を実施します。ゴミカレンダーをご活用ください。再生資源の休日拠点回収をご利用ください。以上、12ページ。マイタウントピックス、街の話題、13ページ。日立へに寄り道してみない?シリーズ、ボリューム5。シリーズ、日立のいいとこ探し、3。以上、14ページ。かみね公園。スプリングフェスティバル、日立シビックセンター、日立市民会館の催し。以上、15ページ。情報広場、お知らせ、16ページ。催し、18ページ。講座、19ページ。募集、20ページ。子育て、21ページ。日立市インターネット放送局で動画配信中。日立市ホームページ有料広告募集。自主グループ会員募集。県内産農水産物の出荷制限、自粛状況。市内の放射線量の状況などのお知らせ。以上、22ページ。日立のコインはタッチ。24ページ。目次、終わり。表紙、特集、かみねレジャーランド、日立市って本当はすごいんです。プロジェクト第12弾。写真は、日立市の市街地を背景にした、かみねレジャーランドのドリームコースターです。コースターには、楽しむ人たちのイラストも描かれています。また、表紙の右上に、令和6年度ゴミカレンダー本号と同時配布中と記載されています。主な内容、東日本大震災から13年、今確認しよう、大地震への備え、6ページ、学レポ、マイクロクリエーションオフィス見かける、10ページ、
特集、かみねレジャーランド、日立市って本当はすごいんです、プロジェクト、第12弾。家族と熱い戦いを繰り広げたゴーカート。友人と勇気を振り絞り挑戦したドリームコースター。恋人と手をつなぎ、美しい景色に感動した大観覧車。今も昔も、私たちの大好きな場所、かみねレジャーランド。今回は、そんなかみねレジャーランドのすごいところを特集しました。知られざる魅力を皆さんにお伝えします。かみねレジャーランドのイラストがあります。ここがすごい。1。おなじみアトラクション。実はすごいんです。大観覧車。大観覧車の最高到達点は、海抜160メートル。県内で一番の高さを誇ります。観覧車からは、キラキラ輝く海と日立市内を一望できるのも自慢のポイントです。ファイヤーバード。海賊船の形をしていることが多いバイキング系アトラクション。鳥の形をしているのは、Z 全国でも数台しかなく、ファイヤーバードは県内唯一のものです。びっくりハウス。開園当初から人気のアトラクション。ずっとたくさんの人を驚かせてきたびっくりハウス。現在は2代目です。かわいい見た目に騙されて、苦い経験をした方も多いのではないのでしょうか。ドリームコースター。実は県内で現存するジェットコースターの中で、一番長い歴史があります。身長110センチ以上であれば、子供も乗れるので、初めてのジェットコースター体験は、ここだったという方も多いのだそう。ここがすごい。2。40歳を迎えたローカル遊園地。2023年で開園40周年。かみね遊園地に次いで、県内で2番目に歴史ある遊園地です。開園当初を知るレジェンド職員、トキさん、写真にインタビュー。かみねレジャーランドが開園したのは、もう40年も前のこと。でも開園日の当日まで準備をしていたので、当時のことはよく覚えています。笑い。昭和32年に、かみね遊園地ができましたが、小さい子供向けのアトラクションばかりだったんです。大人も楽しんでもらえる遊園地があったら、ということで、26年後に、かみねレジャーランドが開園しました。同じ敷地内に遊園地が2つあるので、よく驚かれますが、幅広い年齢の方に、かみね公園全体を楽しんでもらうためなんですよ。開園当初は、ジェットコースター、びっくりハウス、ロックンロール、スピットファイヤー、飛行灯、宙返りロケット、ゴーカートの7機種でスタートしました。一番人気は、やっぱりジェットコースター。2時間待ちでした。県内では唯一、かみねレジャーランドで体験できる乗り物だったので、それも人気の理由の一つでした。お客様からいただく、楽しかった、また来るね、という言葉は、今も昔も変わらなく嬉しいです。いつまでもそういった言葉をかけてもらえるように、これからも頑張っていきたいですね。昭和32年、1957年、かみね動物園、遊戯施設、今のかみね遊園地が開園。開園当時の動物園と遊園地の写真があります。昭和58年、1983年、かみねレジャーランド開園。写真が2枚あります。1枚目、ジェットコースターです。当初は緑色のレールでした。2枚目、初代びっくりハウス。写真終わり。昭和59年、1984年、かみねレジャーランド拡張。現在のレジャーランドの姿に、大観覧車、写真などのアトラクションが追加。令和5年、2023年、かみねレジャーランド開園40周年、ジェットコースターの写真があります。40周年を記念してピンク色に。開園してから4回目の塗り替えです。写真終わり。みんな知ってる？かみねレジャーランドトリビア。1。夜に浮かぶ光のリング。大観覧車はどうして夜に光っているの？市内の至るところからその姿を望める市のランドマークとして夜間でも場所がわかるように。また地元の人たちから愛される市の象徴的な存在になってほしいという願いを込めて夜間にライトアップしています。2. レジャーランドのマスコットキャラクター、 カーミー君って何者？平成6年に上根公園のマスコットキャラクターとして誕生。
蜂をモチーフにしています。
桜の花に多く集まる蜂のように、たくさんの人に来てほしいという願いが込められています。カーミー君のイラストがあります。本巣後、特別イベント実施。みんなぜひ参加してね。詳細は左ページのイベント案内を見てね。
3. ドリームコースターはどうしてピンク色なの？
上根公園が日本の桜名所100選に選ばれていることから、桜の色にちなんでピンク色になりました。
ここがすごい。3. ドラマ、CM のロケ地として大人気。令和5年度撮影実施件数。令和6年1月31日現在、日立市内で第1位。令和5年度は、日立市内での撮影実施件数の約半数が、上根レジャーランドで撮影されました。3件の撮影が写真とともに紹介されています。1件目、シシャモカレンダー2024。ロックバンドシシャモさんの2024年カレンダーを撮影。レジャーランドの撮影場所はドリームコースター、パラトルーパー、ファイヤーバード。レジャーランドのレトロな雰囲気とマッチしていて素敵なカレンダーになりました。2件目、Spotify テレビ CM。 音楽配信サービス Spotify の CM に登場。出演者が気合を入れてドリームコースターに乗車するシーンが撮影されました。3件目、金曜ナイトドラマ、今日からヒットマン、第3話のロケ地に選ばれました。主人公、藤吉、相葉雅紀さんを元気づけるために訪れた遊園地として、レジャーランドが使われました。相葉さんがドリームコースターとスカイサイクルに乗った様子が映りました。紹介終わり。番組スタッフに聞いた。撮影地をレジャーランドに決めた理由は？まるでタイムスリップしたような気分が味わえる、レトロ感満載かつノスタルジックな気分にもなれる理想的な遊園地。アトラクション、遊具もいろいろあるのでバリエーション多く撮影できるのも魅力的です。なんといっても職員の皆さんが撮影に協力的なところが助かりました。地元の皆さんに愛される理由がわかります。イベントインフォメーション。本巣後記念特別イベント、隠れカーミー君を探せ。3月9日土曜日、10日日曜日。カーミー君を見つけて、本巣後オリジナルメモ帳、写真をゲットしよう。レジャーランドのマスコットキャラクター、カーミー君。実は、レジャーランド内に隠れカーミー君が10匹いるという噂が。皆さんは、すべてのカーミー君を見つけられるかな？ 10 匹中5匹以上のカーミー君を見つけたら、本巣後オリジナルメモ帳、確実先着500名様をプレゼント。開催場所、上根レジャーランド。開催期間、3月9日土曜日、10日日曜日。開催時間、午前9時から午後4時まで。メモ帳の交換は午後5時まで。参加条件、イベント開催日に入園した方で、参加を希望する方。参加方法、
1. チケット売り場でイベントマップをもらう。2. 園内で隠れカーミーくんを探そう。カーミーくんを見つけたら、マップに印をつけてね。3. 入園口の答え合わせマップで見つけられたか確認しよう。4. チケット売り場に答え合わせしたイベントマップを持っていこう。その他のかみねレジャーランドのイベントはこちら、QR があります。みんなのレジャーランドの思い出、エピソード募集中。日立市公式 SNS で募集中。みんなのレジャーランドの思い出を X でポストしよう。同じような思い出を持っている人もいるかも。投稿方法。右の QR を読み込んで、日立市公式 X のみんなの思い出エピソード聞かせてくださいにポストしてね。問い合わせ。レジャーランドについて、日立市公園協会。電話 22-4737。ファックス 22-4740。広報に関することについて、広報戦略課内線295、ファックス 21-1663。 2ページ下に QR が4つあります。1つ目、日立市ホームページ、日立風。2つ目、日立市公園協会ホームページ。3つ目、日立市公園協会 X、旧ツイッター。4つ目、日立市公園協会インスタグラム。5ページ下に、かみねレジャーランドの入園無料券があります。入園無料、お一人様1回限り。本券1枚につき、1名様入園無料。有効期限2024年3月31日まで。
東日本大震災から13年。今確認しよう。大地震への備え。問い合わせ。防災対策課内線337、ファックス 21-7000。 2011年3月に発生した東日本大震災から13年が経ちます。日立市では地震、津波による被害のほか、69箇所の避難所に最大 13,607名が避難するなど、震災はそれまでにない大きな爪痕を残しました。写真。また、今年元日には最大震度7、マグニチュード 7.6 の能登半島地震が発生しました。建物の倒壊や道路の寸断、断水などの被害を各地にもたらし、多くの住民が避難生活を余儀なくされました。地震は何の予兆もなく突然に発生し、私たちの日常を奪うこともあります。被害をゼロにすることは不可能でも、事前の備えによって被害を減らすことはできます。3.11 から13年、改めて地震へ備えるためのポイントをご紹介します。令和6年能登半島地震に関する支援。令和6年1月1日に発生した能登半島地震で被災された皆様に心よりお見舞い申し上げます。市では被災地への災害義援金の受付や、ふるさと納税の代理寄付の実施、職員派遣による避難所運営、給水活動などの被災地支援を行っています。写真が4枚あります。日立市による支援の様子です。1枚目、被災した建物の被害認定調査。2枚目、給水車での 応急給水支援。3枚目、給水車への注水作業。4枚目、避難所の運営支援。写真終わり。詳しくは市ホームページをご覧ください。QR があります。我が家の地震対策、情報収集の備え。チェック1、災害時の情報収集を確認しよう。災害時の情報は、テレビ、ラジオ、インターネット、携帯電話、防災行政無線、個別受信機、屋外放送等など、様々な媒体から収集することができます。それぞれの媒体からどんな情報が得られるか、事前に確認しておくことが重要です。災害時、市が発信する媒体、防災行政無線、市ホームページ、各種公式 SNS、日立ナビ、ケーブルテレビなど、この機会に確認しよう、個別受信機、市内全世帯に配布しています。市では、個別受信機、防災行政無線により、地震情報や気象情報など、防災に関する情報を発信しています。無償で貸し出していますので、転入などの理由でお持ちでない方は、防災対策課へご連絡ください。2種類の個別受信機の写真があります。写真終わり。受信状況を確認。毎日午後4時55分に天気予報を放送していますので、受信できているか確認しましょう。個別受信機がうまく受信できない、そんな時の3つのチェックポイント。1、設置場所を変えてみる。テレビなど電化製品の近くは避けましょう。窓際に設置しましょう。アンテナを伸ばし向きに注意しましょう。電波は上根山頂から発信されています。大三ヶ町以南は南部支所から。2、電源を入れ直す。今まで受信できていたのに気づいたら受信できていない。そんな時は一度本体のスイッチを入れ直しリセットしてみましょう。3、乾電池の液漏れを確認。消耗した電池をそのまま使用しますと液漏れが発生し受信機が故障する場合があります。乾電池が入っている場合は1年に1回程度定期的に乾電池を交換しましょう。1と2を試しても受信できない時や、乾電池の液漏れが発生している時は、防災対策課にご相談ください。ご自宅の立地環境などにより受信できない場合は、ケーブルテレビ回線等を使用して、受信環境を整えるサービス無料をご用意しています。防災無線確認ダイヤル。電話0294-22-6131。聞き逃しても安心。録音された防災無線の放送内容を電話で確認できます。利用には通話料がかかります。録音内容は原則24時間を経過すると消去されます。我が家の地震対策、避難の備え。チェック2、ハザードマップを確認しよう。ハザードマップには、津波、土砂災害、洪水、内水氾濫の災害リスク、ハザードエリアや避難所などの情報が掲載されています。市内を地区ごとに8つのエリアに分けていますので、お住まいの地区のマップを確認しましょう。ポイント1、自宅や職場の状況を確認しよう。自宅や職場などやその周辺の災害リスクを確認しましょう。 また避難先までの道のりに危険がないかを確認しましょう。ポイント2、最適な避難先を確認しよう。災害が発生したらどこに避難するか、どのように連絡を取り合うかなど、普段から家族で話し合っておきましょう。地区別防災マップの写真があります。令和5年3月20日号市報と同時に全国配布しているほか、市ホームページで公開しています。 QR があります。いざという時の避難行動を再確認しましょう。強い揺れの地震が発生、まずは身の安全を確保、次、自宅の安全が確保できる方は在宅避難、できない方は一時的に避難をする、指定緊急避難場所、身の安全の確保や周辺状況の確認のために緊急的に避難する、逃げ込む場所です。グラウンド、公園、緑地などの広い場所。次、自宅やその周辺の安全が確保できる方は在宅避難、できない方は指定避難所。自宅や周辺に災害の危険性がある場合や、自宅の倒壊、焼損などにより住めなくなった方が一時的に生活を送る場所です。小中学校の体育館などの公共施設。災害により開設する避難所は異なります。指定避難所の開設状況は市ホームページや防災無線などで確認できます。次、自宅や親戚、知人宅で生活ができる在宅避難。チェック。指定避難所以外に親戚や知人の家などに身を寄せられるか相談しておきましょう。我が家の地震対策、生活の備え。チェック3、在宅避難に備え食料、日用品を備蓄しよう。発災後、災害が発生後、自宅が居住可能であれば避難所に行かず自宅で生活を続ける在宅避難が原則です。自宅での避難生活に備え食料や生活用品を備蓄しましょう。備蓄の目安、最低3日分を、可能であれば1週間分、水は1人1日3リットルを用意しましょう。ローリングストック法を活用しよう。普段から少し多めに買っておき、使った分を新しく買い足していくことで、常に一定量の食材を備蓄すること。ローリングストック法、備える、食べる、買い足すを繰り返します。備える、普段から少し多めに食材や加工品をストックしておく。まずは家族の人数かける3日分を用意しましょう。食べる、月に1回程度日を決めて非常食1食分を食べましょう。買い足す、食べたら食べた分を買い足して保管する。おすすめの非常食、缶詰、野菜や果物の缶詰で栄養を。フリーズドライ、少量のお湯で食べられる。乾麺、非常時は水でも戻せる。チェック4、非常持ち出し品の準備確認をしよう。避難するときに自宅から緊急的に持ち出す水や食料、生活用品などをあらかじめバッグなどに詰めておく。非常持ち出し品の用意も重要です。令和3年度に市が配布した非常持ち出し袋や写真、リュックなどを活用しましょう。非常持ち出し品チェックリスト。飲料、食料、飲料水、1人1日3リットル、非常食、 缶詰、アルファ米、レトルト食品など。貴重品、免許証、保険証、通帳などのコピー、お薬手帳、現金。衛生用品、救急用品、絆創膏、包帯、三角巾、ガーゼなど。常備薬、歯ブラシ、歯磨き粉、タオル、携帯トイレ、生理用品、生活用品、懐中電灯、携帯ラジオ、エア枕、モバイルバッテリー、ヘルメット、防災頭巾、下着、雨具、使い捨てカイロ、防寒対策、うちは冷却シート、熱中症対策、上履き、スリッパ、軍手、プラスチックフォーク、紙皿、コップ、ラップ、筆記用具、感染症対策、マスク、体温計、手指消毒用アルコール、ウェットティッシュ。その他、必要なものを記入しておきましょう。
学レポ、マイクロクリエーションオフィス、見かける。学レポは、若い世代に市政や司法についてもっと身近に感じてもらうため、大学生が取材やレイアウトなどの記事作成を行った特集記事です。今回は、茨城キリスト教大学の学生が作成しました。問い合わせ、広報戦略課、内線509。私たちは、茨城キリスト教大学児童教育学科の学生です。今回は、大学のすぐそばにあるマイクロクリエーションオフィス、見かけるというおしゃれスポットを取材させていただきました。テレワーク環境の提供や、起業、開業の支援をしている見かけるの魅力が少しでも伝わればと思います。井上千尋さんと、三尾舞香さんの写真があります。見かけるってどんなところ?テレワーク環境を探している方や、起業・開業したての方、新しい事業を計画している方に、地域の情報や活動スペースの提供などを行っているシェア施設です。大三河駅から徒歩2分と便利な場所にあります。ウェルカムトゥ見かける。1階シェアオフィス、テレワークなどに便利、快適なオフィス空間。1階の奥にあるシェアオフィスは、落ち着いた雰囲気で日々の仕事の拠点として快適に利用できるオフィス空間になっています。デスク席と個室に分かれ、時間貸し、日、月単位での貸し出しなど、様々な利用形態があり、自分の都合に合わせた使い方ができます。1階フロア図、イベントスペースやシェアオフィスなどがあります。1階にはイベントスペースやミーティングルームもあり、幅広い用途で利用できます。写真が2枚あります。1枚目、パーテーションで区切られているデスク席は、周囲を気にすることなく、リモートによる打ち合わせなどにも集中して取り組むことができます。また、学生や資格取得を目指す方の勉強場所としても最適です。2枚目、鍵付き専用個室。4つある鍵付き専用個室では、十分な広さのあるデスクがあります。小さな小窓もついており、自分好みのオフィススペースを作ることもできます。写真終わり。2階、シェアキッチン&カフェ。夢を形にできる場所。充実のキッチン&カフェスペース。写真。いつかは自分のカフェを作りたい。自分の作ったお菓子を販売したい。でも本当にやっていけるかな。そんな不安を払拭し、新しいチャレンジのためにポンと背中を押してくれるのがこのシェアキッチン。ガスコンロ、オーブン、冷凍冷蔵庫などが完備されており、 週1回から利用が可能。初期投資なしでカフェの運営体験ができちゃいます。インタビュー、シェアキッチンでカフェを開いている方、写真にお話を伺いました。週1回からお店を開くことができて挑戦しやすいです。見かけるのおかげで、初めの一歩を踏み出せ、憧れだったカフェをオープンできました。今ではお客様からの、美味しかったよ、また来るね、などの言葉がやりがいになっていて、思い切ってチャレンジして本当に良かったです。2階フロア図、カフェスペースやサテライトオフィスなどがあります。学生のサークルの打ち上げや、作成したお菓子などの販売練習など、1日だけの利用もできます。編集後期、今回、見かけるを取材させていただきました。自分の夢を実現するための一歩を踏み出すのに最適な場所であり、夢の実現のために様々な支援を行っている、とても素敵な施設だと知ることができました。今後、地域の方々や学生などの話題の一つになりましたら、嬉しく思います。最後に、取材にご協力いただいた皆様、本当にありがとうございました。マイクロクリエーションオフィス見かける写真。大三課町 1-5-5 電話 77-0132 メール info@mikael.com 内覧希望の方はご予約ください。利用方法や料金など、詳しくは見かけるホームページをご覧ください。QR があります。
令和7年4月1日付、新規採用。市職員の採用試験を実施します。日立市の未来を切り開こう。令和7年4月1日付、新規採用職員を募集します。募集要件や採用人数など、詳しくは今後、市ホームページや司法などでお知らせします。前期日程、募集期間、5月8日水曜日から28日火曜日、第1次試験、6月中、第2次試験、7月下旬、第3次試験、8月下旬、内定、9月上旬。後期日程、募集期間、8月6日火曜日から26日月曜日。第1次試験、9月中。第2次試験、10月下旬。第3次試験、11月下旬。内定、12月上旬。日程はいずれも現時点の予定です。問い合わせ、人事課、内線248、ファックス 22-7170。ゴミカレンダーをご活用ください。ゴミカレンダーを今号、3月5日号と合わせて配布しています。ゴミカレンダーは学区ごとに作成しています。届いたゴミカレンダーの学区が異なる場合や、ゴミカレンダーが届いていない場合には、清掃センターに問い合わせるか、お住まいの地区の交流センターか、各支所でお受け取りください。ゴミカレンダーは、駅やスーパーなどの施設にある市報には入っていません。ゴミに関するお願い。ゴミ集積所にゴミを出すときは、日時、分別、のルールを守りましょう。ゴミ集積所は家庭からのゴミ専用です。店舗、事業所からのゴミは出せません。ゴミ集積所の管理・清掃は利用する方々にお願いしています。マナーを守って清潔に利用しましょう。ゴミの出し方について詳しくは市ホームページをご覧ください。QR があります。 問い合わせ、清掃センター、電話 24-5353、ファックス 24-5356。再生資源の休日拠点回収をご利用ください。市内4カ所で毎月第2日曜日に再生資源を無料で回収しています。ぜひご利用ください。区分、ところ、時の順に読みます。北部、豊浦交流センター第2駐車場、4月14日日曜日、8月11日日曜日、12月8日日曜日。本町市役所西側駐車場、5月12日日曜日、9月8日日曜日、来年1月12日日曜日。多賀河原湖港前駐車場、6月9日日曜日、10月13日日曜日、来年2月9日日曜日。南部、久慈川日立南交流センター駐車場、7月14日日曜日、11月10日日曜日、来年3月9日日曜日。回収時間、午前9時から11時、雨天決行、好天時は中止とする場合があります。対象、市内在住の方。再生資源の出し方。どの場所でも出すことができます。時間内であれば何度でもご利用になれます。回収品目は金属類、紙類、布類、瓶類、ペットボトルです。回収品目ごとに専用の袋に入れるなど、分別にご協力をお願いします。問い合わせ、資源循環推進課、内線547、ファックス 24-5301。
マイタウントピックス、町の話題。高校生らが省エネ啓発グッズを配布。日立江周辺で省エネ街頭キャンペーン。2月1日、省エネルギー月間に合わせて、環境をつくる日立市民会議などが、省エネや節電への意識を高めてもらおうと、日立江周辺などで省エネ街頭キャンペーンを実施しました。活動には、明秀学園日立高等学校バスケットボール部なども参加し、環境に配慮した啓発グッズを配布。参加した生徒は、皆さんが少しでも節電について意識してくれたらという思いで配りました。自分たちも節電に協力していきたいと話しました。日立江前での集合写真があります。市内防災士のキックオフ研修会。福島アダムさんによる特別講話を実施。2月3日、消防拠点施設で日立防災士ネットワークのキックオフ研修会が行われました。同ネットワークは、市内の防災士のスキルアップの機会や、地域防災活動に参加しやすい環境を整えようと、昨年3月に設立されたもので、現在およそ170人が加入しています。設立後初めての活動となる本研修会では、NHK 水戸放送局の気象キャスター、福島アダムさんを講師に招き、気象災害と備えについてと題した特別講話、写真が行われました。台風13号災害対応に関する市民懇話会、市に提言書を提出。2月5日、令和5年台風13号災害対応に関する市民懇話会が市に提言書を提出しました。懇話会は昨年9月の大雨被害を受け、各種団体の代表者などの意見を聞くために市が設置したものです。 提言書には、情報の収集・伝達、避難所のあり方など5つのテーマについて課題や要望がまとめられています。信岡座長と中島副座長から提言書を受け取った小川市長写真は、いただいた意見を安全・安心な街づくりに生かしていきたいと話しました。災害に強い上下水道の確立を、市企業局が防災訓練を実施。2月1日、市企業局は地震や津波による上下水道施設の被害を想定した防災訓練を実施しました。この訓練は市内全域で停電や漏水、断水が発生し、下水道のポンプ場機能が停止したという想定で行われ、池の川桜アリーナで応急給水訓練を実施したほか、マンホールトイレ設置訓練では、日立市スポーツ協会などの職員も参加し、2基のマンホールトイレを設置しました。写真。企業局では、今後も定期的に訓練を実施し、災害に強い上下水道の確立に取り組んでいきます。イベント参加や観光などの際には、基本的な感染症対策にご協力ください。日立へに寄り道してみない?シリーズボリューム5。2階池森そば。木そばアレンジキッチン日立へ。写真が3枚あります。1枚目、ネバールくんとのコラボ企画、納豆しめじペペロンチーノそば。2枚目、看板メニューの革命つけそばは絶品です。3枚目、オリジナルのそば乾麺や特製のそばつゆも販売しています。写真終わり。ところ、日立へ2階、営業時間11時から20時、定休日年末年始、問い合わせ、電話 32-7511。他では味わえない創作そばを提供しています。池森そばは、そば愛好家として知られているディーンのボーカリスト、池森秀一さんが考案したオリジナルレシピによる美味しい創作そばを提供しています。そばは長野市にある老舗製麺所、おびなたが誇る信州戸隠そばを使用。メニューによって乱切り麺とさらし菜を使い分けています。フランチャイズ店として初めてオープンしたのが日立へ店です。ここでしか味わえないメニューもありますので、ぜひご賞味ください。写真があります。池森そば、根本康生さん。ぜひお越しください。写真終わり。日立駅前のにぎわいを牽引する日立へには、魅力的な店舗がたくさん。各店舗の情報やおすすめ商品などを順番にご紹介します。問い合わせ、商工振興課、内線775。シリーズ、日立のいいとこ探し。3。市内で頑張る事業者を紹介。ファニーダッド。レストランファニーダッドでは、フレンチをベースとしながらも、様々な国の料理エッセンスを織り交ぜた創作料理を提供しています。家族を迎えるような温かさを感じていただきたい、と話すオーナーシェフの駒田さんが作る料理は、見た目も華やかで、コストパフォーマンスも抜群。ぜひ駒田さんの料理に舌鼓しながら、至福の時間を堪能しませんか?写真が4枚あります。1枚目、オーナーシェフ駒田真嗣さん。2枚目、 ランチ、ディナーともに旬の食材を使ったコース料理を提供。3枚目、スイーツは程よい甘さで女性に大人気。4枚目、店内は居心地がよくゆっくりと食事を楽しめます。写真終わり。ファニーダットを示す地図があります。国道6号線の大原団地入口交差点を国道245号線に向かって下り、大三河水木連絡道路との交差点の海側左角にあります。その先には赤津水産泉ヶ丘中学校等があります。地図終わり。店舗データ。ところ、水木町 2-8-47 トライアルビル1階。営業時間11時30分から14時30分と18時から21時。返休日、月曜、木曜日。ディナーは金曜、土曜、日曜日のみ。前日までに要予約。問い合わせ。電話 87-7075。インスタグラムの QR コードがあります。街中空き店舗活用事業など、市の補助金を活用している市内事業者を紹介します。問い合わせ。商工振興課。内線775。
かみね公園。スプリングフェスティバル、お得がいっぱい。期間3月16日土曜日から4月14日日曜日。遊園地、期間中の土曜日曜日祝日。乗り物スタンプラリー、特養券購入者先着30人。3月31日日曜日、乗り物夜間営業、午後6時から8時。観覧車、コーヒーカップ、バッテリーカー。レジャーランド、期間中の土曜日、入園無料デー。3月17日日曜日、4月7日日曜日、2500円で乗り物乗り放題。3月18日月曜日まで、ラブライブ、虹ヶ崎学園スクールアイドル同好会レジャフェス。3月20日祝日、入園無料優待券プレゼント、先着200人。3月24日日曜日、大観覧車お花見デー。乗り物券3枚、シースルーゴンドラは4枚を2枚に割引。3月31日日曜日、かみねフォトセッション、ものづくり日立とともに。3月31日日曜日、大観覧車夜間営業、午後6時から8時。4月13日土曜日、14日日曜日、水戸市のご当地アイドル、レ・水戸ショー。4月14日日曜日、ドリームコースター無料券プレゼント、先着40人。問い合わせ、日立市公園協会、電話 22-4737、ファックス 22-4740。
日立シビックセンター日立市民会館の催し。 A ニューウィンドシアター。日時3月20日祝日、午前11時30分から正午。場所日立シビックセンター新都市広場。雨天時は音楽ホール。内容、市内の中高生吹奏楽部による屋外コンサートです。出演、 日立北高等学校吹奏楽部。問い合わせ、日立シビックセンターホール事業課。電話 24-7755。 ファックス 24-7979。 B 日立市少年少女合唱団定期演奏会アイアイコンサート。日時3月24日日曜日午後1時30分開演。場所日立市民会館ホール。内容、小学生から高校生までの団員たちが1年間の成果を元気いっぱいお届けします。問い合わせ、日立市民会館。電話 22-6481。 ファックス 22-6633。 C 天球劇場リバイバル上映、いつでも夢を。日時3月23日土曜日から4月29日祝日。場所日立シビックセンター天球劇場。内容、昭和37年当時の日立の街の光景や人々の交流を一人の少女の視点を通して描きます。平成26年度制作。料金、天球劇場入館料。上映スケジュールはホームページをご覧ください。問い合わせ、日立シビックセンター科学館。電話 24-7731。 ファックス 24-7975。 D 親子で打楽器体験ワークショップ。日時4月27日土曜日。1午前10時30分から午後0時30分。2午後2時30分から4時30分。場所日立シビックセンター多用途ホール。対象、小学生と保護者。内容、日立で活躍する演奏家による親子で楽しめるワークショップです。料金、一般1200円、小学生以下500円、親子ペア1500円。定員、各回18組。申し込み、3月23日土曜日の午前10時からホームページで申し込みを。問い合わせ、日立シビックセンターホール事業課。電話 24-7755。 ファックス 24-7979。 E 始めてみよう弦楽器、バイオリン、チェロ。日時5月から来年3月の土曜日、月3回午後1時から2時。説明会、5月4日祝日午後1時から2時。場所、日立シビックセンター音楽室。対象、令和6年度の小学1年生から高校2年生。初心者大歓迎。講師、日立ジュニア弦楽合奏団。料金、月3000円。予定、定員、バイオリン10人、チェロ5人。申し込み、3月16日土曜日の午前10時からホームページか電話で申し込みを。問い合わせ、日立シビックセンターホール事業課。電話 24-7755。 ファックス 24-7979。 その他イベント情報は右の QR からご確認ください。
情報広場。
防災行政無線の放送内容を電話で確認することができます。放送を聞き漏らしてしまった時などにご利用ください。電話 22-6131 日立市公式地域情報アプリ日立ナビ。生活に密着した情報を好きな時に好きな場所で確認できる便利なアプリです。ぜひご利用ください。18ページ上部に iPhone と Android の QR コードがあります。インストールはこの QR から。日立司法電子版。司法のバックナンバーや音声版などを掲載しています。19ページ上部に QR コードがあります。日立市インターネット放送局。行政放送番組や市政情報をお伝えするアニメーション動画などを視聴できます。19ページ上部に QR コードがあります。
お知らせ。高齢者・障害者の方のお悩みをご相談ください。成年後見制度に基づく見守り、任意後見、法定後見の支援実績を踏まえ、社会福祉士などが相談に応じます。法的な手続きについてもご相談ください。日時、3月16日土曜日、4月20日土曜日、5月18日土曜日、午前10時から正午。場所、日立市民会館2階会議室。申し込み、各相談会前日までに電話で、市民貢献人の会日立、51-1031 へ。介護や介護保険のこと何でも相談。日時、3月19日火曜日。午前10時から午後3時。場所、日立へ別館3階。内容、介護に関する悩みや不安、介護保険制度全般についての相談に、専門の相談員が応じます。同日、電話による相談も受け付けています。申し込み、日立市社会福祉協議会、電話 87-7222 へ。今月の納期。納期限は4月1日月曜日です。国民健康保険10期。介護保険料10期。問い合わせ。国民健康保険課内線207。3月の市税国保料などの休日納付相談。日時。3月24日日曜日。午前9時から正午と午後1時から4時。場所、市税は納税課、国民健康保険料、後期高齢者医療保険料、介護保険料は国民健康保険課。問い合わせ、納税課、内線254、国民健康保険課、内線207。シルバー人材センターの入会希望者説明会。日時、3月28日木曜日、午前9時30分から正午、午前9時30分までに受付。場所、日立へ別館3階。対象、おおむね60歳以上の健康な方。申し込み、事前に電話で、日立市シルバー人材センター 33-5586 へ。その他、参加者に資料を送付しています。必ず事前に申し込んでください。不動産無料相談会。不動産鑑定士が不動産の価格などの相談を受け付けます。日時、4月8日月曜日、午前10時から10時30分と10時40分から11時10分、 11時20分から11時50分。場所、シビックセンター501号室。申し込み、3月29日金曜日の午後5時までに電話で、茨城県不動産鑑定士協会 029-246-1222 へ。平日午前9時から午後5時。住まいの相談会、日時、4月17日水曜日、午前10時から午後4時。場所、水戸市役所本庁舎5階相談室。内容、住宅リフォームなどの疑問や質問に建築士がお答えします。詳しくは、県住宅課ホームページをご覧ください。申し込み、3月1日金曜日から29日金曜日までに、下の QR から申し込みを。電子申請が難しい場合は、問い合わせてください。問い合わせ、県都市局住宅課民間住宅住宅指導グループ。電話、029-301-4755。JR 日立駅東、古線人道橋の通行止めについて、老朽化などが進む日立駅東古線人道橋を安全性確保の観点から通行止めとし、撤去工事を行います。線路横断の際は、近接する日立駅構内自由通路とエスカルロードをご利用ください。時、通行止め開始、5月7日火曜日午後3時から。図があります。日立駅を中心とした略図です。線路をまたぐ通路として、小木津駅方向から、通行止めとなる日立駅東古線人道橋、駅前広場から進入できる日立駅構内自由通路、日立駅の多賀方向の端にエスカルロードが示されています。その他、詳細は省略します。図、終わり。問い合わせ、道路管理課、内線763。就学で転出される国民健康保険加入者の方に、学生のための特別な被保険者証、丸学被保険者証を交付します。就学で転出した場合、日立市の国民健康保険に引き続き加入することができます。合格通知と授業料の領収書を持って、国民健康保険課か各支所、出張所まで届け出をしてください。受付は平日のみ。後日、在学証明書の提出が必要です。その他、令和5年度の丸学被保険者証を持っていて、今年卒業の方は、被保険者証返却の届け出が必要です。問い合わせ、国民健康保険課、内線206。証明書コンビニ交付サービスを休止します。システム更新作業のため、コンビニエンスストアなどに設置している端末機での証明書交付サービスを休止します。日時、3月19日火曜日午後7時から11時。問い合わせ、市民課、内線503。新型コロナウイルスワクチン接種のお知らせ。接種期間3月31日日曜日まで。内容、予約方法や接種場所など、詳しくは市のホームページをご覧になるか問い合わせてください。QR があります。問い合わせ、ワクチン接種日立コールセンター、電話 050-3646-5466、3月31日日曜日まで。3月下旬にホリゾン上根市民プールを再開します。昨年9月の大雨により臨時休館していたホリゾン上根市民プールは 3月下旬から再開する見込みです。詳しくは、市ホームページか、日立市公園協会ホームページをご覧ください。問い合わせ、にぎわい施設課、内線474。日立市難病患者福祉手当第2期分の支払い日は3月29日金曜日です。難病に罹患した方の経済的負担を軽減するため支給しています。支給額は1回1万円、9月末と3月末の年2回支給。申し込み、県が交付する一般特定疾患医療受給者証か指定難病特定医療費受給者証を交付されている方で、本手当の申請が済んでいない方は、受給者証、通帳、本人か保護者名義、個人番号がわかるもの、個人番号カードか通知カードを持参し、障害福祉課、内線458へ。詳しくは問い合わせてください。針、灸、マッサージ等、施術費助成券の有効期限は3月31日日曜日です。今年度分の助成券が残っている方は3月31日日曜日までにご利用ください。なお、来年度分の助成券については4月1日月曜日から高齢福祉課、市民課、各支所で申請を受け付けます。問い合わせ、高齢福祉課、内線228。国民健康保険、後期高齢者医療保険、人間ドック、脳ドック。6月に受診予定の方。申請期限は3月29日、金曜日です。申請期限までに受診日が決まらない場合は、決まり次第、速やかに申請してください。期限後の申請の場合、検診費用全額支払い後の補助金振込となる場合があります。4月11日木曜日から30日火曜日に受診予定で申請済みの方、4月になってから決定通知書か補助金請求書を郵送します。4月1日月曜日から10日水曜日に受診予定で申請済みの方については、3月13日水曜日以降に補助金請求書を郵送します。問い合わせ、国民健康保険課、国民健康保険、内線203、後期高齢者医療保険、内線204。令和5年中の火災救急件数。火災について、火災の発生件数が増加していますので、引き続き火の取り扱いには十分注意し、住宅用火災警報器を設置するなど、住宅防火対策にご協力ください。発生件数、区分、火災件数、建物火災、令和5年23件、令和4年26件、増減、3件減。車両火災、令和5年10件、令和4年3件、7件増。その他、令和5年11件、令和4年8件、3件増。合計、令和5年44件、令和4年37件、7件増。主な出火原因、タバコ、放火、疑いを含む、電気関係など、火災による死傷者数、区分、死者、令和5年3人、令和4年3人、増減0人、負傷者数、令和5年2人、令和4年12人、10人減。救急について、救急出場件数が増加しておりますので、引き続き、 救急車の適正な利用にご協力ください。救急出場件数、区分、救急出場件数、令和5年、1772件、令和4年、9789件、増減、983件増。医療機関への搬送人数、令和5年、9700人、令和4年、9011人、689人増。主な救急出場事故種別、区分、急病、令和5年、7679件、令和4年、6936件、増減、743件増。一般負傷、令和5年、1413件、令和4年、1325件、88件増。交通事故、令和5年、433件、令和4年、370件、63件増。問い合わせ、予防課、電話、24-0119。水道の使用開始などの手続きは、スマホが便利です。春はお引越しのシーズンです。水道の使用開始や使用中止、名義の変更の手続きを忘れずに行ってください。市ではスマホからネットで申請ができます。ぜひ右の QR からご利用ください。問い合わせ、料金課、内線580。猫の正しい飼い方をしていますか？最近、野良猫に困っている方が増えており、敷地内に糞尿があり、臭いなどといった苦情が多数寄せられています。かわいそうと思って野良猫に餌を与えると、その周辺に住み着き、さらに野良猫が増えます。野良猫には餌やりをせず、飼い猫には望まない妊娠が起きないよう、避妊・去勢手術を行ってください。猫の飼い方について、詳しくは下の QR をご覧ください。問い合わせ、環境推進課、内線543。茨城県最低賃金が時間額953円に改定されました。茨城県内で働く労働者とその使用者に適用される最低賃金が、令和5年10月1日から時間額953円42円引き上げに改定されました。雇用形態にかかわらず、県内で働くすべての労働者に適用されます。詳しくは、茨城労働局賃金室か、最寄りの労働基準監督署へ。問い合わせ、茨城労働局賃金室。電話 029-224-6216。 善意のご奉仕、継承略。次の方からご奉仕をいただきました。ありがとうございました。福祉関係、ミュージックブレスメン。
催し。シネマサンライズ、上映予定作品。3月14日木曜日まで、ゴジラマイナスワン、こんにちは母さん、こんにちは母さんのポスターの写真があります。3月15日金曜日から、君たちはどう生きるか、宮崎駿監督作品。問い合わせ、シネマサンライズ。電話32-5805。東小沢小学校、坂本小学校の歩み展。日時、3月15日金曜日まで。場所、南部図書館ギャラリー。内容、今年4月に統合する 東小沢小学校と坂本小学校の歴史を写真や作品などで振り返ります。問い合わせ、南部図書館、電話 29-1125、ライオン希望、13歳の誕生会、日時、3月16日土曜日、午後1時30分から、場所、かみね動物園、ライオン展示場前。内容、希望の誕生日をみんなでお祝いしよう。飼育担当者から希望に特別なプレゼントがあります。問い合わせ、かみね動物園、電話 22-5586。桜コンサート、日時、3月20日、祝日、午後1時から2時30分。場所、池の川桜アリーナ。出演、大洗高等学校マーチングバンド部、県内中学校、高校の吹奏楽部など。料金、1500円。前売りは1000円。申し込み、チケットは、池の川桜アリーナ、日立シビックセンター、日立市民会館、多賀市民プラザなどで販売中。問い合わせ、日立市スポーツ協会、電話 35-0767。日立シーサイドマラソン2024。日本陸上競技連盟公認コース。日立市初のフルマラソン。11月17日日曜日午前10時スタート。ランナーの募集やコースなど詳しくは決まり次第市報などでお知らせします。大会ホームページの QR があります。問い合わせ。スポーツ振興課。内線661。吉田忠志音楽記念館展望カフェ3月の演奏。横須賀広江ソロピアノコンサート。日時3月23日土曜日。午後6時開演。場所吉田忠志音楽記念館5階展望カフェ。出演横須賀広江。演奏曲ショパン夜奏曲オーパス9-2月の光いい日旅立ちほか。申し込み3月13日水曜日の午前10時から電話で吉田忠志音楽記念館 21-1125 へ。先着50人、1人1回、2人分まで。その他、カフェで飲食の提供はありません。日立桜杯社会人野球大会。日時、3月24日日曜日、午前11時試合開始。開会セレモニーは午前10時30分から。好転中止。場所、市民運動公園野球場。内容、エネオスと日立製作所による公式野球対抗戦。問い合わせ、スポーツ振興課、内線636。金子杯野球大会。日時、4月7日。14日、21日の日曜日、確実午前9時から。場所、中央スポーツ広場。対象、10人以上で構成されるチーム、先着15チーム。内容、トーナメント戦、優勝、準優勝チームに賞品あり。参加料、 1チーム5000円、障害保険料を含む、組み合わせ抽選会時に納入。申し込み、3月23日土曜日までに、チーム名、連絡先、代表者名をメールで、中央地区体育振興会野球部、メール、godman1993@yahoo.ne.jp へ。組み合わせ抽選会を3月24日日曜日に中央交流センターで行います。問い合わせ、中央地区体育振興会野球部、村岡。電話、080-3394-6499。日立町丸めぐり、お得なチケット販売中。期間中に、市内の参加店舗で使える食事券3000円分を2500円で購入できる、日立町丸めぐりを開催しています。チケットを使って、異なる3店舗で食事した方には、抽選で素敵な景品をプレゼント。この機会に、お得なチケットで、新たな行きつけ、推しの店を探してみませんか？期間、3月31日、日曜日まで。料金、1セット2500円。1000円かける3枚。1人4セットまで。1店舗につき利用できるチケットは1枚まで。参加店舗やチケットの販売場所など、詳しくは公式ホームページをご覧になるか問い合わせてください。QR があります。問い合わせ、日立商工会議所。電話、22-0128。講座、新入若手社員戦力化セミナー、礼儀、挨拶、職場で求められるコミュニケーション力を磨く。日時、4月11日木曜日、午前9時から午後5時。場所、日立商工会議所。内容、社会人に必要なビジネスマナーを磨き、コミュニケーション能力を実習を通じて身につける、おもてなしの心を育むための研修会です。講師、古川智子さん。桜コミュニケーションズ代表取締役。定員、25人程度。料金、8000円。会員割あり。申し込み、4月9日火曜日までに、直接か電話で、日立商工会議所、22-0128へ。就活、お墓は誰が守るのか。日時、3月24日日曜日。午前10時から正午。場所、ラポール日立。講師、岩佐博之さん。司法書士。定員、40人。申し込み、3月23日土曜日までに、電話で、市民貢献人の会日立、臼井、51-1031へ。離職者、休職者のための公共職業訓練。訓練課名、期間、内容の順に読みます。1、介護サービス課、デュアルシステム。5月1日水曜日から7月31日水曜日。介護職員初任者研修修了証の取得を目指します。介護実習あり、定員15人、無料託児あり、定員5人。 2、ビジネスパソコン基礎科。5月1日水曜日から8月30日金曜日。パソコンスキルの基礎を学び、CS 試験の合格を目指します。定員18人。3、基本情報技術者科。5月1日水曜日から8月30日金曜日。IT の基本知識を学び、基本情報技術者試験の合格を目指します。定員15人。無料託児あり。定員5人。対象、公共職業安定所に求職申し込みをされた方で、選考試験後に受講を認められた方。料金、無料。別途テキスト代は自己負担。詳しくは、右の QR をご覧ください。申し込み。4月9日火曜日までに、直接、住居所を管轄する公共職業安定所へ。問い合わせ。県立日立産業技術専門学院。電話 35-6449。茨城キリスト教大学2024年前期公開講座。日時5月14日火曜日から7月19日金曜日。開講日、回数、時間は講座によって異なります。場所、茨城キリスト教大学。内容、語学、カルチャー、心理、健康など、本学の特徴を生かした11講座を開講します。受講料、講座によって異なります。65歳以上の方は、受講料が半額になります。申し込み、3月12日火曜日から4月5日金曜日までに、下の QR から申し込みを。問い合わせ、茨城キリスト教大学地域国際交流センター。電話、52-3215。
募集、日立建設高等職業訓練校の生徒。訓練期間3年間、毎週土曜日の午前9時から午後4時。内容、建築大工を養成する訓練校です。修了時、技能検定2級の学科試験が免除になり、2級の資格取得を目指します。1級は追跡フォローします。申し込み、3月25日月曜日までに、日立建設高等職業訓練校、電話21-0711へ。JAVA、日立市長杯選抜野球大会の運営ボランティア。活動期間、4月13日土曜日から17日水曜日。確実、午前8時から午後3時。時間帯は相談に応じます。雨天順延あり。場所、日立製作所野球場、大瀬町。対象、高校生以上。内容、受付窓口、チケット、プログラム販売など、若干名。施設管理、ファールボール回収、グラウンド整備など、5人程度。申し込み、4月1日月曜日までに、登録用紙、スポーツ振興課にあるほか、市ホームページからダウンロードできます。を、直接か郵送、メールで、スポーツ振興課、メール、suposhin@city.hitachi.lg.jp 内線639へ。茨城県警察官。 募集期間、4月5日金曜日の午後5時まで。対象、警察官 A、35歳未満で大学を卒業した方、卒業見込み含む。警察官 B、18歳以上35歳未満で、警察官 A の対象以外の方。その他、試験日程や申し込み方法など、詳しくは茨城県警察ホームページをご覧になるか、問い合わせてください。問い合わせ、日立警察署、電話 22-0110。
花山コミュニティクラブ、チェア、椅子、ヨガ教室、日時、4月15日月曜日、午前10時から11時、5月以降は第1、第3月曜日開催。場所、花山交流センター。内容、椅子を使ったヨガ。講師、大内明子さん。ヨガインストラクター、先着20人。料金、月額1500円。別途、花山コミュニティクラブ年会費1000円。スポーツ保険費、1850円年間がかかります。申し込み、3月13日水曜日の午前10時から直接か電話で、花山交流センター 34-5431 へ、平日午前10時から午後5時。その他、初回4月15日は体験無料。体験後に、次回以降の参加が決められます。河川愛護モニター。活動時期、7月1日月曜日から令和8年6月30日火曜日まで2年間。場所、活動範囲、中川、久慈川と支線、日沼川、桜川、藤井川、里川、山田川に近い約5キロの範囲。対象、活動範囲からおおむね5キロ以内に居住する満20歳以上の方。6人程度、多い時は先行。内容、日常生活の中で得た河川についての情報を河川管理者に伝えます。申し込み、5月10日金曜日までに応募用紙、日立河川国道事務所ホームページにありますを直接か郵送、メール、ファックスで国土交通省日立河川国道事務所専用調整課河川愛護モニター担当、郵便番号 310-0851、水戸市千葉町1962-2、メール、ktr-hatachi-monitor@kei.mlit.go.jp、ファックス、029-240-4087、電話、029-215-9143 へ。詳しくは下の QR をご覧ください。四方日立へのご意見、ご感想をお寄せください。より良い四方づくりのため、四方日立を読んでのご意見、ご感想を募集しています。今後の広報誌づくりの参考にしますので、申し込みフォーム、右の QR から皆さんのご意見などをぜひお寄せください。いただいたご意見などに対する個別の回答はいたしません。問い合わせ、広報戦略課、内線509。
子育て、図書館の春休み特別企画。1、記念図書館ワクワクパックを貸し出します。日時、3月16日土曜日、 午前9時から。場所、記念図書館スロープ展示コーナー。対象、3歳から大人まで。内容、春休みの子供たちに読んでほしい本、3冊をセットにして貸し出します。3、4歳、5、6歳、小学1、2年生、小学3、4年生、小学5、6年生、中学生、高校生から一般向けを各10パック用意しています。先着70人、1人1パック、なくなり次第終了。問い合わせ、記念図書館、電話24-7714。2、南部図書館、クジラちゃんワクワクパックを貸し出します。日時、3月19日火曜日、午前9時から。場所、南部図書館。対象、0歳から大人まで。内容、春休みの子供たちに読んでほしい本2冊をセットにして貸し出します。0歳から2歳、幼児、幼児年長、小学1、2年生、小学3、4年生、小学5、6年生、中学生、高校生から一般向けを各10パック用意しています。先着80人、1人1パック、なくなり次第終了。問い合わせ、南部図書館、電話29-1125。ワクワク子ども地球環境ミーティング。地域の自然に目を向け、地球環境や自然保護について考えるパネル展示やワークショップを開催します。ギャラリー展示、日時、3月22日金曜日から4月10日水曜日、最終日は午後4時まで。場所、南部図書館ギャラリー、ミーティング、日時、3月30日土曜日、午後2時30分から4時。場所、南部図書館創作室。対象、おおむね小中学生、先着25人。申し込み、3月14日木曜日の午前9時30分から、直接か電話で、南部図書館、29-1125へ。
ほねほねパズル。日時、3月23日土曜日、24日日曜日。確実、午後1時30分から3時。場所、動物資料館。対象、小学4年生から中学3年生。確実、定員。5組、多い時は抽選。内容、実物の骨を見て、どんな動物か予想したり、バラバラになった骨を組み立てて、動物の体の作りや生態、豆知識を学んでみよう。講師、かみね動物園獣医。申し込み、3月5日火曜日から12日火曜日までに、右の QR から申し込みを。3月16日土曜日までに参加可否の連絡をします。問い合わせ、かみね動物園。電話 22-5586。獣王子供の広場。乳幼児のための救急教室。日時。3月25日月曜日。午前10時30分から正午。場所、獣王交流センター。対象、乳幼児の保護者。先着8人。無料託児あり。先着6人。内容、乳児心肺蘇生法や乳幼児に起こりやすい事故についての講話。講師、市消防本部。救急指導員、動きやすい服装で。
申し込み、3月12日火曜日の午前9時30分から電話で、日立市社会福祉協議会 87-7222 へ、百年塾国際交流講座、世界面白発見クラブ、日時、5月から来年3月、毎月第3日曜日、午前10時から正午、場所、教育プラザ、対象、1年間参加できる小学4年生から6年生、4月時点、定員11人、多い時は抽選、英検5級以上推奨。内容、写真とメールでの海外との交流、外国文化体験、外国人ゲストとの交流、プレゼン体験、英語発表も行います。参加料800円、教材費。申し込み、3月31日日曜日までに、右の QR からか、メールで、百年塾サロン。メール、iki100.net1.jway.ne.jp。電話、23-9165 へ。平日のみ。
日立市インターネット放送局で動画配信中。日立市の新鮮な情報をお届け。市ホームページから行政放送番組や市政情報をお伝えするアニメーション動画などを視聴できます。QR があります。インターネット放送局はこちらから。インターネット放送局おすすめ動画、乗り合いタクシー、地域モビリティの今、写真、アニメ、日立市の子育て支援、本当にすごいんです、写真、ソロデイキャンプ、in 奥日立、キララの里、写真、ケーブルテレビ、J-WAY でも、行政放送番組をご覧ください。6時、11時、15時、19時、23時から、1時間枠で1日5回放送中。地上デジタル11チャンネル。問い合わせ、広報戦略課、内線717、ファックス 21-4859。日立市ホームページ有料広告募集。令和6年3月ホームページリニューアル。年間約150万アクセス。ぜひ市ホームページで PR してみませんか。広告掲載期間、4月1日月曜日から来年3月31日月曜日の期間で1ヶ月単位で掲載。募集期間、3月15日金曜日まで。5月以降に掲載を希望するときは、原則掲載開始月の前月15日まで。広告掲載料、1枠につき月額2万円。申し込み、募集期間内に申し込み書を直接か郵送メールで、広報戦略課、メール、koch@city.hitachi.lg.jp、内線846へ。市ホームページ、QR があります。自主グループ、会員募集。グループ名、時、参加料、申し込みの順に読みます。女性センター、フラダンス、カサブランカ、毎週月曜日、13時30分から15時、月2000円、渡部、 午後3時以降、電話 51-3101、大久保交流センター、マンデーエンジョイ、エアロビクス、第1から第4月曜日、9時から11時、月2000円、木村35-0723、大沼交流センター、スイブルダンス同好会、第1から第4木曜日、15時から17時30分、月2500円、入会金2500円、続き 090-6008-8065、 各施設に登録しているグループを掲載しています。掲載の申し込みは各施設へ。
県内産農水産物の出荷制限自粛状況。2月16日現在、基準値放射性セシウム 1kg あたり100ベクレル。国の出荷制限指示品目のうち、日立市が対象となっている品目、コシ油、野生、キノコ類、野生、イノシシ肉。県の出荷自粛要請品目のうち、日立市が対象となっている品目、原木しいたけ、露地栽培、施設栽培、干ししいたけ。情報の詳細は下の QR をご覧ください。QR が3つあります。1つ目、市ホームページ。2つ目、県ホームページ。出荷制限指示などの状況。3つ目、県ホームページ。野生の山菜類、キノコ類を出荷・販売する方へ。問い合わせ、農産物検査、県産地振興課、水産物検査、県漁政課、電話 029-301-1111、代表。市内の放射線量の状況などのお知らせ。学校などの測定結果。単位は毎時マイクロシーベルト。測定日12月31日から1月29日。小学校、測定値の範囲 0.037 から0.091。中学校 0.038 から0.082。特別支援学校 0.048。認定こども園、幼稚園、保育園 0.035 から0.104。国・県設置のモニタリングポストの測定結果、令和6年2月15日、測定場所、中央図書館、測定値 0.036、西部支所 0.035、消防本部 0.034、中小路小学校 0.038、大沼小学校 0.044、久慈中学校 0.046。 市内の放射線量は、国が長期的な目標としている個人が受ける年間被曝線量を毎時 0.23 マイクロシーベルトを下回っています。学校など各施設の測定結果は市ホームページをご覧ください。問い合わせ、原子力安全対策課、内線577。
日立のコインはタッチ。4月中旬、サービス利用開始。つながる楽しさ、触れ合うワクワク。町のコインは、人、町、地球に嬉しい体験で、 地域とつながるコミュニティ通貨、地域通貨です。コインをもらうのも、あげるのも、地域の仲間とつながる必要があります。利用されればされるほど、地域内外の人がつながっていくコインです。イラストがあります。コミュニティ通貨アプリ、街のコインを開いたスマホと3枚のコインです。コインの中には街のコインの説明があります。コイン1枚目、もらおう。地域のちょっとしたお手伝い事や SDGs につながる活動に参加するとタッチがもらえます。2枚目、あげよう。もらったタッチは、街の様々なスポットが用意したユニークで特別な体験に使えます。3枚目、楽しもう。タッチのやりとりを通じて街の人と知り合ったり、地域の人とさらに仲良くなるきっかけが生まれます。イラスト終わり。街のコイン。加盟スポット募集中。参加条件。町を一緒に盛り上げていただける。日立市内のお店、団体、プロジェクトなど。QR が2つあります。1つ目、町のコインについてはこちら。2つ目、加盟スポット申請はこちら。問い合わせ。コミュニティ推進課内線513メール shikatsu@city.hitachi.lg.jp マルシーカヤックインクオールライツリザーブド
編集発行、茨城県日立市市長公室広報戦略課、郵便番号 317-8601、日立市助川町 1-1-1、電話 0294-22-3111、ファックス 0294-21-4859、https://www.city.hitachi.lg.jp/。
2月1日現在の人口世帯数165,518人、前月比-304、男82,470人、-171、女83,048人、-133、76,580世帯、-122、自然動態、-213人、社会動態、-91人、1月の出生数60人。以上で、声の広報、司法日立、令和6年、2024年、3月5日号、ナンバー1762を終わります。音声訳、日立リーディングサービスグループでした。